もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどのようなご相談でしょうか。
父のことなんですが、うん、物心ついた頃から、うん、父に母と私が、いわゆる虐待とか DV みたいなのにずっと会ってまして、うん、どのように接していけばいいのか、
うんうんうん。お年をお伺いしてよろしいですか。
はい、50歳です。
旦那さんとか
?43 です。
43歳、はい。で、お母さんもまだご健在で、お母様は亡くなられて、
はいはい、
お父さん今何歳ですかね。
84です。
お母さん何歳で亡くなられたの。
はい、78です。
ご兄弟は。
兄と弟です。
お兄さんおいくつなんですか。
一つ上なんですが、うん、亡くなりました。
弟さんは
4つ下なんで、
うん、46歳かな。じゃあ今一緒に住んでらっしゃるのは
主人と2人暮らしで、うん、父は1人で。
で、はい、お子さんはいらっしゃらないの。
います、出てます。男の子で、26歳です。
あなたお仕事はされてるんですか。
今はしてないです。
うん、それで虐待どんな感じだったんですか。
まあ、殴る蹴るは、まあ、当たり前で、うん、まあ、夜中に起こされて、うん、競馬新聞買いに行ってこいとか、ちょっと貧乏だったもんで電話がないので、うん、競馬の結果とか、うん、協定の結果とか聞きに行ってこいとか、卵買ってこいとか、まあ、出る横で包丁突き刺されたり、なんか勝手に火をつけたり。
それはお母さんにも。
お母さんと私だけです。男の子には一切しません。
でもそういう場面は見てたでしょ。お兄さんとか。
はい、見てたので、うん、もう大嫌いです、父のことは。だから弟も一切関わりたくない、自分の人生から抹消したって言って、もう知らん顔です。
お母さんお亡くなりになったけれども、
はい、
その晩年はどうだったんですかね、お二人の関係って。
私が近くに住んでますので、私の方にずっといました。で、離婚は何度も言ったんですが、全然話にならないし、調停にかけても調停にも出廷しないので、そのまま母は籍が入ったまま亡くなりました。母が最後入院してたんですが、死に目にも父は会ってませんし、病院も知らないです。もう言わないでくれっていう感じだったので。
連絡してなかったね。じゃあ、ほとんど、お父さんと没交渉でしょ。
いえ、自分が困れば来るので、私たちが中学生ぐらいの時ですね、逃げたんですけど、もう調べて出し出されてっていう感じです。今も見た目がすごく弱そうに見えるんです。まあ、高齢っていうこともあって、で世間からはいいお父さんだねとか、ちゃんと見てあげないとねって言われるんですけど、今でもなんか高圧的にこうなんか殴るふりを、まあ、ふりなんですけど、今は殴るふりをしてきたり、なんか物を投げてみたり、そういうことは今でもあります。毎日飲む薬があるんです。で、薬をまとめて渡しても忘れちゃうので、毎日は薬のやり取りで会わなくてはいけなくて。
じゃあつまりあなた面倒を見てるってことね今。
そうです。私もなんで面倒を見続けるのか、自分でも、でも全然父には何の愛情もなく、本当に母の時はもう面倒を見るのも全然苦ではなかったんですけど、もともと母の介護の時にちょっと兄と弟が全く何も手伝ってくれなくて、もう母の面倒は私が見たから、のことは私は見ませんっていう約束で、もう母が亡くなってからは距離を空けてたんです。そしたら兄が辛くなって、自分で死んじゃいまして、そうなったら弟がもう俺は絶対面倒見んとか言って、私しかいないので、もう父にとっては、で、私のところに全部来ます。
お父さん、経済的にはどうされてるのかしら。
今まで働いたことがないので、年金は一円もないですし、暮らしてる家は母の名義の家で、父のものでもないですし、だから父はお金が一つもないんです。
ないの。じゃあ今どうやって暮らしてるんだろう。
はい、毎月出してます、足りない分は。
結局経済的にも面倒を見てるってことね。
そうです、はい。
もう全部今サポートしてるんですよね、現にね。お父さんのことをね。
したくはないんですけど。
したくはないけど。
でも、あって高圧的なことを言われると、昔のことを思い出したり、心が平常ではなくなるんです。しんどくて。
ご主人には、そういうような今の一連の流れっていうのはご存知なのかしら。
はい、全部知ってます。
お父さんの面倒をもう見たくないっていうのは、気持ちとしては見ないで済むなら見たくないの？
見たくないです。 でも、父が住んでる家は私の名義なんですよ。
お母さんの名義からあなたになったってこと？
そうです。で、そこに住んでるじゃないですか、父は。
うん。
いや、私の名義の家に住んでる以上、私に責任があるのじゃないかなって思うんです。
今後一切関わりを持たなくて済むようになるなら、そうしたいと。
あ、もう夢のような話です。うん。関わらなくていい方法があるなら、そうしたいですけど。
うん。まずはお家、あなたの名義のお家に住んでいる人のことを、まあ父親なんだけど、面倒見る義務があるのか。今こんなような状況なんだけど、お父さんのことを面倒見ないで済むという方法があるか許されるのか。そんなようなところをお聞きしてみましょうか。
はい。はい、すいません。よろしくお願いします。
わかりました。今日お答えいただきますのは、弁護士の中川淳先生です。
はい。
では先生、よろしくお願いいたします。
はい、
先ほどあなた自分名義のうちにお父さんが住んでらっしゃる、
はい、
そのことでね、はい、面倒を見る義務があるかみたいなお話があったけど、それは一切あらせんですよ、は
い、そうなんです。
そんなあなたが住むのを許してるから、ただで住まわしてあげてる、使用貸借っていうんですけどね、ただで住まわしてあげてるっていうだけの話なんで、ただ、もともとご両親が住んでて、お母さん名義で、で、はい、お母さんの名義のうちの時代から、お父さんも住んでたわけよね。
そうです。
うん。はい、で、その状態で、お母さんの財産をあなたが引き継いであなた名義になってるっていう今の状態で、本来はいつでも出てけって叩き出せるっていうことはあるのですが、ただ、はい、今の流れの中で、来ている使用貸借の場合は、もともとお父さんたちが住んでて、その後残されたお父さんも住んでる状態を、あなたは認めてるということになると、使用貸借でも目的を定めて、ただで貸すことを約束した場合は、その目的の達成するまでは借りられるという扱いがあって、で、その目的っていうのは何かって言ったら、はい、要するに命がついえるまで、あるいはそこに住む必要がなくなるまで、
はい、
ということで、単純に叩き出すことが、その家から、簡単かっていうと、はい、そこはなかなか難しい問題はあります。それは、はい、叩き出すことができるかということについて難しいということですから。
はい、
で、翻って、あなたはさっきおっしゃったのは、あなた名義の土地にお父さんが住んでるから、そのこととね、住んでる人間が父親であること、はい、等がなんか悩まぜに今なってて、そこに住まわしてる人の面倒を見る義務なんて、例えば他人にね、ただで住まわしてて、その他人、ただで住まわしてやってる上に生活の面倒を見る義務はないでしょうに。
そうですね。
うん。
はい、
それと同じなんですよ。たとえお父さんだろうと。だから住まわせてることによって義務が生じて、それはないのですよ。ただね、民法上扶養義務っていう厄介なものがあって、はい、通常は親子の扶養義務を言うけども、今の社会、高齢化社会になると、高齢になった親の扶養義務の問題っていうのは、なかなか深刻な問題になっては来てるわけですよ。親に対しての一番最初の扶養義務者っていうのは、まさに子供っていうのは第一順位なんですよね。はい、そういう意味での扶養義務は、あることはあるんです。はい、だけどさっき言われたようなね、子供の頃からの仕打ちにあった、そんな父親をね、
はい、
なんで面倒見にはいかんのや、と、
はい。
それはね、当たり前の感情でありましてね。
はい、は
あ、ぶっちゃけ言うと、私はあなたお父さんを放り出して縁切ったって、常識でが許さないとは思わないですよ。ただ厄介なのは、お父さん外面が良くって、
そうです。
外の人たちがそれを全く知らないという現実がありますよね。だからね、僕ね、
はい、
思うんだけど、例えば、あなた方がお父さんたちのそばに住まないと、どっかへね、転居してしまうと。
はい、
で、連絡を絶つと、はい。いうことをやったって別に私的には、純粋に弁護士の立場を離れてたけども、
はい、
構わんやないかっていう気は正直言ってしてます。
まあ、そう言ってもらえても
。はい。
ありがとうございます。
で、ただし、その場合に、
はい
外からの避難、
はい、
周辺にいる人たちの避難、はい、それからね、はい、次にお父さんが放り出されてそういう状態になった時に、
はい、
そこで生活に困って、例えば生活保護だとか何とかってそっちの福祉のところへ行った時に、そうすると行政の方は、いや、子供さんはいらっしゃらないんですかって話になって、 いや、実はいるんだと、はい。何かしかの形で行政の方から連絡が取られてきて、で、それに対して、いや、はい、通常の親だったら当然のことだと思うけど、これこれこうだと。はい、こういう親をもうこれ以上私どもは面倒を見切れない、私は。はい、まして言わんや、兄は自死までしたんだと。そういうことをおっしゃり続けて拒むと。それぐらいの覚悟を持って、やるという必要はあるのですよ。
はい、
要は、あなたの生き方です。で、そこで、はい、音信も仮に立って、
はい、
生きているのか死んでいるのかわからんし、どっかで野垂れ死んで、どっかでって、はい、まあ、あなたの自宅で、持ってる家でっていうことになるんだけど、で、それでも、私は知らんと。いうことをあなたが貫徹できるのであれば、で、そういう外からのいろいろな、あなたにとってみれば雑音です。
はい、
それに対して、ガンとして、私は面倒を見れませんと。はい、貫徹できるのであれば、そういう道はあり得ます。
私が強くならないといけないんですよね。
そうなんですよ。そういうことなのよね。
それが本当にできなくて。
そうなんだよね。あなた自身もね、やっぱりお父さんの面見ると、昔の記憶はね、トラウマのようにずっともうこびりついてるから、その最初は普通の顔して入ってきても、その顔が昔の顔にちゃんと見えてきて、
その通りです。
ね。それでちょっと嫌だみたいなことを言うと、形相がうっと、ね。南顔に変わって、ね。手の一つも殴りかからんばかりの態度を取る。
だからもうそれを。昔と違うから勝てるって分かってるんですけど、気持ちがついていかないんですよ。
う
ん、
気持ちがそこでもう、縮こまっちゃうでしょ？
そうなんです。
ね。父さんそれ利用してるわけじゃない。
そうですね。
ご主人はお仕事の関係で今の場所から移ることはできない
んで、毎月10万近いお金がかかってるんです。宅配とかが。どんどんなくなっていって、今のところがすごく家賃が安くて、どうにか父のことを助けられてる部分があるので、家のなんか古かったので、うん、なんかちょっと修繕。
お父さんが住んでる今の自宅の方の修繕に、
はい、はい。もう床が抜けそうな状態だったんです。
あ、そっちの面倒を全部あなた方のご夫婦で見てて、
はい。
で、あなた方は、安い家賃のところに住んで、はい、親父さんがその住んでるところはカンフォタブルな状態にしてあげて、で、あなた方が生活費まで出してる、はい。やっぱおかしいよ、その今の状態。あなたたちの生活が、これ、先立ち行かないですよ。場合によってはバッサリ考えたら
引っ越しですよね。
ああ。で、引っ越すっていうのは要するに縁切るってことです。で、法律上の縁は切れないんだけども、
はい。
事実上縁切ることはあるのはこっちの勝手だもん。
私の名義の家はもう放置しとって大丈夫なんでしょうか？
時々は様子見た方がいいけどね。外から。っていうのは、ボロボロになってお隣の家にでも、はい、例えば瓦が飛んでったりとか、するようなことになると、はい、持ってるその家がですよ、
はい、
お隣さんやなんかにご迷惑をかけるようなことがあったりしますと、はい、そっちの責任の問題はあるのよ。
思
うんだけども、バッサリっていうことも私はお考えになった方がいいと思うな、と思います、は
い。ありがとうございました。
まあ少しね、さっぱりされたんでは。
はい。
覚
悟を決めたいと思います。
そうですね。
ありがとうございました、本当に。
はい。失礼いたします。
はい、ありがとうございました。はい。